こんにちは、学事務局の佐藤海です。学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、いろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエイターゲストにアーティストの青柳夏美さんをお招きしています。
青柳夏美です。私はアーティストとして、どうしたら目の前にあるものを記録できるのかとか、自分が見ているものを人に見せるにはどういうやり方があるのかっていうことを日々考えながら、映像だとか空間の中で作品を展開して制作をしています。で、制作とを同じく続けているのが古本屋っていう、本屋であり活動拠点である場所の運営というか、どうやったら場所が作れるかっていうのを7年ぐらい続けています。今日はたくさんお話ができたら嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。そして本日は10代ゲストとして萌えさんとゆずはさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあまず萌えさんからお願いします。
18歳の萌えです。私は映像のドキュメンタリーとかと、あとは社会学とか人類学研究の視点からの記録にすごく興味があって、でもその関心から今回の学人に参加させてもらいました。趣味は写真と散歩です。で、この前高校を卒業して、9月からアメリカの大学に進学する予定なので、今は空白期中です。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあゆずはさんも自己紹介お願いします。
はい、19歳で、現在美大で、版画と教職を学びながら制作をしています。ゆずはです。趣味は読書で、最近は友達と短歌を文通形式で送り合うのがマイブームです。そう、絵画だけでなくて、そういった短歌とか詩とか、そういう表現形式が好きなことに加えて、古本屋を青柳さんやられてると思うんですけど、そういった人が集う場所を作ることにも最近興味を持ち始めたので、そういったお話を聞けることを楽しみにしています。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、なんか今回は結構そのキーワードがいっぱいあるなと思って、なんか記録であったりとか、まあ、表現の手法であったりとか、なんか空間場作りみたいな話だったりとか、すごいいろいろなんかみんな、なんか青柳さんの活動を見ていて、なんか気になるポイントがいっぱいあって、なのでちょっと質問もいろいろあるので早速聞いてみたいなと思うんですけど、じゃあまず最初ゆずはさんから、今回青柳さんにどんなこと聞いてみたいですか？
はい、まず制作の展開の仕方についての質問なんですけど、青柳さんは詩とか映像インスタレーション以外にも結構小説とかイラストとか音楽とか、こういろんな幅広い領域で制作をされてると思うんですけど、それはこう最初から同時並行的にいろいろやってたのか、それとも何か一つの形式でやるうちに、他の表現形式に広がっていったのか、その展開の仕方がどういうふうに広がっていったのかを聞きたいです。私自身は絵画をとか版画を今制作してるんですけど、絵画とかって例えば美術館で展示したりギャラリーで展示したりっていう発表の仕方がちょっと権威的というか、そういう部分があるなというふうに思っていて、でその今興味があるのが絵本だったり、あと刺繍とか本、例えば本っていう形だとなるべく普遍的で多くの人が触れやすい入りやすい形だっ だなっていうふうに思っているので、その青柳さんみたいに表現の形式にとらわれずに制作するスタイルがすごくいいなと思っていて、なのでそこについての話を聞きたいです。
はい、ありがとうございます。私はもともとイラストをたくさん描いていて、もうそれはキャラクターの絵がかなり多かったんですけど、その中学2年生の時に高校2年の先輩、イラスト部にいたんですけど、イラスト部の先輩とたまたま合宿で一冊の絵本をこう2人ですごい気に入って、で2人で絵本を作ってみようかっていう話になって、で大体3ヶ月ぐらいかけて何で描くかとか、どんなお話にするかとか、じゃあどっちがお話考えるかとかをこうすごい楽しく考えながら、一冊のもう原画のまま全部製本するから本当に一冊しかない絵本を作るっていうことをした時に、の自分が今まで描いてたイラストってもう自分の世界に入って描くのが表現っていうことだったんだけど、誰かと一緒に何かを作り上げるとか、まあ、そこに画材だったり絵だったりお話だったり製本することだったりで完成したものを読み聞かせたりとか、まあ、いろんな要素が入ってくることが一番自分にとって面白い部分だなと思って、でイラストを描きたいと思ってたけど、本当にやりたかったことはもっと広いことだったって気づいて、で絵本を作るっていうことが、例えばじゃあ絵と物語がある映像作品はどうだろうとか、じゃあ絵が本になる、で本が空間にある、じゃあ空間を使った作品はどうかとか、結構絵本っていうものからいろんな媒体に自分の表現が広がってきたっていうことがあります。なのでゆずはさんがその一個の絵を作るんじゃなくて、こう流通していくことを考えるっていうのはすごい面白いなと思って、なんかすでに作った本とかってあるんですか？
そう、あの大学の課題で一回思考マップから思考マップをもとに作品を作るっていうのがあって、
うん、
その時にこう自分がすごいあの青柳さんとその近い内容かもしれないんですけど、うん、自分が見えてる世界とが全てじゃないっていうのはすごく思っていて、その例えば、あ、すいません、あの4年2組というタイトルの絵本を作ったんですよ。でその内容がこうある小学校のこう4年2組っていう一つの教室の中の話なんですけど、例えば教室の中ではこうその例えば男の子が女の子を喧嘩で殴っちゃって先生に人に暴力振るうのはダメだって言われてる、その男の子が家に帰ったらこう例えば父親から DV を受けてたりとか、こうその教室の中で見える善悪とか、その個人が個人を見る善悪ってすごくあのめちゃくちゃ狭い点だなっていうのを思っていて、それをこう絵本っていう形だったら変に説教臭くならずにこう伝えられるんじゃないかなっていうふうに思って、一回制作したことはあります。それも本当、あの、原画をそのまま製本したんで、今家に一冊だけあるっていう状態なんですけど、そうですね、そういうのはやったことはあります。
なんか一枚の絵じゃなくてこう展開があるから、そういう一面だけじゃない姿を描けるっていうのはありますよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかちなみにそのちょっと次の萌えさんの質問ともなんかつながっちゃう話かなと思ったんですけど、なんか青柳さんは結構その記録のこととかを、まあ、プロフィールにも書いてあるし、なんかその語ってらっしゃるなという印象があるんですけど、なんかそういうその表現と、最初イラストから始まってそういう表現と記録ってところに行くには、なんかどういうなんかなんていうんですか、プロセスっていうかがあったのかなっていうのをちょっと気になったんですけど。
そうですね、もともとイラストはイラストでずっとその手を動かすのが好きで続けて、もう本当に保育園の時とかからずっと描き続けてはいたんですけど、そのやっぱり中学生とか高校生に上がった時に、なんで自分はこれ描いてるんだろうっていうことを考え始めて、でその主にはインターネットでイラストをアップしていたから、なんかそういう自分の外に絵を出していくこととかを考えていくと、余計なぜ描いてるのかってことを考えていくと、そのやっぱ何か見たものを手にこう宿したいというか、一度紙にとか画面にこう見ていたものを書いてみるけど、絶対に見ていたものにはならないっていうことに気づいて、っていうこととか、あとその私妹がいるんですけど、 6歳7歳離れていて、で、まあ、高校の時に妹が小学生で、なんか小学生の妹って1日2日経つとまたそのちょっとずつ成長していくっていうのが、見た目にもその話をしてってもどんどんわかるんですけど、そのなんか今の状態をすごくいいと思ってとどめたいと思っても絶対にとどめることはできないから、それをなんかどうにかできないのかなっていうのが一番最初に記録っていうのを考えたきっかけですね。だから記録することを、じゃあ絵で描くのか映像で撮るのか、じゃあ全部でできないとしたらどうしたらいいのかっていうのをこう必死に考えてるって感じです。
すごい
変な。
いや面白い。いやでもなんかその今の話すごい、多分この後の質問、萌えさんの質問につながってくると思う、ちょっとそのままお渡ししようかなと思うんですけど、萌えさんいかがでしょうか。
そうですね、なんか私がすごい聞きたかったのが、なんかその、まあ、それこそプロフィールに成長過程の観察とか記録メディアっていうことを書かれてたと思うんですけど、なんかそのなんで記録するんだろうっていうか、なぜ記録というキーワードがを大事にするのかっていうのはすごい聞きたくて、でなんかなんでかっていうと、その自分自身もすごい今のなんかその今あるものをなんか何かしら自分の力で可能な範囲で残しておきたいみたいな気持ち、すごいなんか共感する部分があるなと思って、なんかだから写真とか日記とかすごい撮ったり、まあ、書いたりするんですけど、私もなんかそので大学でも、まあ、ドキュメンタリーとかそのエスノグラフィー系の勉強を、まあ、普通なんていうの、一般科目と一緒に勉強したいなってすごい思ってて、でも、まあ、なんか自分がそういうものに惹かれる理由って、ただ単になんか自分の個人の傾向っていうか性格として、その小さいものとか 注目されにくいものとか、まあ、ニュアンスその場のニュアンスとかを残しておきたいっていう欲望がすごい強いからだなっていうふうに自分ではすごい思ってて、なんかそれってなんかその自分が大事だと思うものとか面白いと思うものを追求してる部分がすごい大きいと思うんですよ。でなんかそのそこでなんかいつもぶち当たるモヤモヤっていうか壁がなんか撮ったなんか記録ってどんどん増えていくじゃないですか、
うん、
だからその撮って残したところでなんか誰が見るんだろうとかなんか増えていくだけでどうなるんだろうっていうのがすごいモヤモヤしてて、なんかその役に立つとかその即座になんか何か意味を生み出せることに対するモヤモヤっていうかコンプレックスが未だに自分の中にあるなと思って、なんかなんでなんかまあ結局何をお聞きしたかったかっていうと、そのなんて言うんだろう、何をモチベーションに記録とかに携わっていらっしゃるのかなっていうのがすごい気になります。
なんかすごいこう記録が膨大になっていってしまうこう不安みたいなのは私もめちゃくちゃでかくて、その映像で記録を残したいと思ったきっかけが、の2011年にあった震災がすごくこうきっかけになっていて、の私はそれまでもう本当にイラストをメインで、イラストからどう記録をしていくかっていうことを作品にしていたんだけど、そのでネットに絵をアップしてそれをこう表現していた時に震災が起こって、でネット上にはイラストじゃなくてもう今放射線がどうなっているかとか、ご被災された方がどのぐらい見つかっているかとか、もうそういうニュースをこうまっすぐ受け止めなきゃいけなくなった時に、自分の絵がそこでどんな意味を持つのかっていうのが全く分からなくなっちゃって、でそこで自分がじゃあ今までやってきた絵で記録するっていうことをどうしたらいいんだろうって考えた時に、その今起こっていることって今私がここにいるから見ていることであって、ただ私がいなくなったらその時の記憶も記録も全部なくなってしまうから、それをどういうふうに残したらいいんだろうかって思った時に、のもうとにかくちょっとカメラを回すしかないってもうただそれだけしか考えられなくて、でそれでなぜかこう山に入っていって虫を探しに行くだけなんですけど、全然本当に震災がどうとかっていうことは全く関係なく、ただ山に虫を探しに行って見つけられないっていう、ただそれだけの映像が出来上がるんですけど、でもその時自分が考えていたことは、放射線という見えないものとどう自分は向き合ったらいいのかとか、自分が今いる場所から離れたところにいる人たちが何を考えているのかとか、その映像に映らないことをすごく考えて、これは映像に残せないから残さなくていいんだっていうのがそこで分かってっていうのが、そのこれなら記録できるっていう、こう自分の中での結論に至る。でそれが自分の記録すべきことだなっていうふうに思ったのが、まあ今も同じように、今自分が何をどう見ているのかっていうのを映像に映さずにどう記録として残すかっていうかなり矛盾、全部に矛盾した状態なんですけど、っていうことが記録っていうことを考えるモチベーションとか、まあその実際に 映像で撮影したものを記録と呼ぶとしたら、その記録っていうものを扱って作品を作ることとかっていうことにつながってくるかなと。なんか膨大になってっちゃう記録を、うん、こう今ももちろんその不安はすごい大量に映像を撮って360度カメラで撮りながら、こうおそのポケットを回して iPhone でも撮ってみたいな、これ撮ったところで何になるんだろうって思いながら撮ったりしていて、でもそれを1日後に見返して作品にすることもあれば、10年後に見返して作品になることもあるし、自分にとってはその作品にするっていうのが今の自分を残すみたいな意味とつながってて、それでこうちょっとこの膨大なデータとのバランスをとってる感じはあります。でも日記を書くとかもなんかちょっと近い気がします。私は日記を日常的にはつけないけど、
うん、
日記を書くっていう行為自体がちょっと近い作業なんじゃないかなって思いました。
うん、ことと、なんか作品に今作品に変えるみたいな話をされてたと思うんですけど、で同じ感覚なんですかっていうのは、なんか作品ってなんか人に見てもらうとか人に伝わるみたいなニュアンスを含む気がしてて、なんかその自分がその場でにいたこととか見てたものを記録残すっていうのは、それは人に伝わってほしいとか見てほしいっていうふうに思いますか？
伝わってほしいと思います。なんか伝えるっていう言葉に分かりやすく伝えるっていうのと、その自分の思いとして伝えたいっていう両方あると思うんですけど、でそれともう一個伝わり方、どうやって伝わっていくのかみたいな。で私は分かりやすく伝わらなくていいと思ってて、で伝わり方も時間をかけて伝わった方がいいと思ってて、
うん、
なので自分の思いとしては伝えたいっていう思いです。
ありがとうございます。
すいません、そのなんかさっきのお話の映像に映さずにいかに記録するかっていうのは、その時間をかけて伝わるみたいなことなんですかね？
それもあると思います。なんか特に映像の作品でできることだと思うんですけど、例えば海を見せたいときに海を一切映さずに、
うん、
映像を作るっていうことを考えると、じゃあ音を入れるのは OK なのかとか、じゃあ海のようなものを映せば OK なのかとか、じゃあ自分が海と思う別のものを映せばいいのかとか、なんかその映さないっていうことがこう分かりやすく伝えないようにこう自分の表現になっていくっていうか、その人がどう考えているかで、
うん、
どう映せばいいかがだんだんだんだんこう分かってくるみたいな、ちょっと遠回りな伝え方、
うんうんうんうん、
時間がかかる。
なるほど。その萌えさんもちょっとこれ収録前に話した話で、萌えさんも映像を作って、
うん、
なんかまあそれを元にしたこう対話の時間をこう設けたりとかも自分でされて いて、なんかその中でその自分が気になったトピックを伝えるというか表現する、なんか媒体として映像を選んだっていう話があったと思うんですけど、今の青柳さんのなんかお話を聞いて、なんかその映像っていう表現のあり方っていうか、なんか特徴みたいなのはどんな風に思いましたか？自分も重なるところある？それとも結構違うなと思ったとか。
捉え方が似ているのかはちょっとわからないんですけど、なんかその例えばさっきおっしゃったその海を表現するために別の視点を利用してみるみたいな話はあんまり自分は考えたことがなかったなっていうのがまず思ったことで、なんですごい面白い視点だなっていうふうに思ったんですけど、なんかなんで考えたことがないのかなと思った時に、多分なんか自分がそもそもなんか伝えようみたいなところにそこまでこだわってない部分もあるのかなと思ってて、なんかもちろん伝わってほしかったんですけど、なんかその時考えてたこととか、なんかそのいろいろその作る上で、なんかまあいろんなニュアンスとか細かい部分はあったので、なんかそこの、なんか伝えるための選択とかは、もちろんあったと思うんですけど、どちらかっていうと、なんかその、伝えるために作ったものからどう広がっていくのかみたいなところに自分はすごい興味があるなって思ってて、なんかその他の人の解釈とか、その人、それこそその人の視点、その私にはない視点からその同じものを見て何が浮き上がってくるのかみたいな、そういうところにすごい興味があるなって思ってて、でなんかそれはちょっとさっきおっしゃったなんかゆっくり伝わればいいっていう部分と、まあ、間違ってたら言ってほしいんですけど、なんかゆっくり伝わってほしいみたいな部分とちょっとなんかっておっしゃった時にちょっとわかるなって思う部分もあって、なんか映像って結構なんか長期的な投資みたいな捉え方をしてて、自分はなんかその見た時になんか即座にその人が変わるとか、その人の生き方がなんかなんて言うんだろう、変わるみたいなことってあんまりないと思って、でもなんかそのメディアを共有することによってなんかその人の抽象的な思考がちょっと変化するとか、何かが刺さってなんかその5年後でも10年後でもなんかちょっと思い出して、あ、なんかそういえばこういう考え方があるのかもしれないみたいな、なんか本当になんか微妙なところでなんか映像って結構意味が出てくるメディアだと思ってて、なんで、ちょっと今の話まとまりがなかったんですけど、なんかその、ちょっとわかるのかもしれないなってお話を聞きながら思いつつ、でも多分なんかそもそも映像に対するアプローチがちょっと違う部分もあるのかなっていうふうに聞いてて思いました。
なんか萌えさんは映像をその多分作る時もやっぱり何人かで作らないと、こう出演する人がいるし撮影する人がいるし一緒にシナリオを考える人がいてっていう複数人で作った時に、やっぱりその時もこう考えてることはどうしても違っていいかなって私は思ってて、むしろその方がこう作る段階でのその作品のゴールじゃなくてのプロセスで考えることができるみたいな、そこはどう、なんか面白いのか、なんかそこはまだ通過点でしかないのか聞いてみたい。
なんか自分自身にとっては、そのそれこそ一緒に作ってる人たちと話してる時間とかって、なんか結構その自分が悩んでるから解決するみたいな部分も混じってるなとはすごい思って、解決するっていうか言葉にするみたいな。で、そこですり合わせていくことで、まあちょっとずつ、まあその悩みが消えることは基本的にないと思うんですけど、 なんか少しずつ楽になるみたいな部分は自分的にその作る過程の中で確実にあったなっていうのはすごいあると同時に、なんかその映像自体の意味で考えると、なんかそのなんかそこでその自分の悩みが多少和らいでなんかいいんだったら別に人に見せなくていいんですけど、なんかそういうことじゃないんで、なんかその人に見せたことによってちょっとなんか他の解釈が加わったり、まあ、それこそ対話会に参加した人が、まあ、なんかこういう考え方とかこういう経験もあるよねみたいな、なんかどんどん自分のものじゃなくなっていく感覚ってすごいあって、でそこはなんか一番なんか意義を感じるのはそこだなっていうふうに思います。なんかだからもちろん作るとか考えるっていう過程もすごい面白いとか楽しいんですけど、個人としてはなんかその一番なんかあ、なるほどこのためにやってたんだなとか、なんかこういうなんかそれこそ作ることで何かしらのリターンっていうかその価値が生まれるんだなっていうふうに思うのは、多分他の人のものになった時、
うん、
他の人の目に触れた時なのかなっていうふうに思います。
面白い。なんかそれで映像って結構こうもう出しちゃったら終わりみたいなことが多いと思うんですけど、そのそこからこう作った人が見た人とちゃんと話すみたいなことがもっとやってみると映像ってものの存在も変わってくんじゃないかなって話を聞いてて思いました。
面白いですね。じゃあ萌さんは結構その作ってえいみたいな、なんかちょっとな投げ込んでみるみたいなそれでちょっと反応を見てみるみたいな、なんかそういうところがなんか作るモチベーションとしてあるのかなとか思って、すごい面白いなと思ったのと、なんかそのまあゆずはさんも自分で作りつつ、なんか同時にその場を作るというか、なんかそういうところにもすごい興味を持っているっていうところが、私はすごい話を聞いてて面白いなと思ってたんですけど、なんか今のお話聞いてみて、ゆずはさん的にはどうでしたか？なんか感想でも質問でもいいんですけど。
そうですね、私、即座に変わることはなくても、5年後、10年後に何か刺さったらいいなぐらいのっておっしゃってたのがすごいわかるなと思って、もともと人間ってこう記録したいっていう欲があると思うんですけど、それをこう作品として人に見せるっていうのに、なんだろう、やっぱり萌さんが言ってたような、こうこれ見せて何になるんだみたいなのは絶対あるとは思うんですけど、やっぱりなんかこう自分で作ってそれで完結っていうのはすごくこう趣味的というか閉鎖的だし、なんかそれだったらどうせ記録するんだったらこう、まあ、単純に見てほしいし、なんか伝えたいっていう明確なこれを伝えたいっていうのがなくても、本当投げ込むことで自分が想像してなかったことが起きたらすごく面白いなと思うので、なんだろう、の場を作るっていうのもこう決められた、例えば美術館での展示はこうもう最初から壁面に作品があって、鑑賞者がそれを見に来てこうその空間の中で見る見られるみたいなのが完結しちゃってる部分があるなって思うんですけど、こう、なんだろう、そういう一方的な見る見られるだけじゃなくて、こうお互い作品を見せる側もそれを見た側も双方向にお互いに変化をもたらせるような場所 とか作品を作れたらいいなっていうのをこう改めて今思いました。
ここで学人ミニコーナーのお時間です。クリエイターゲストの青柳さんに10代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました。
10代の頃は絵本は結構読んでたんですけど、これがっていう本はなんかその中にはなくて、だ一冊だけその大学受験の時に面接でその教授たちがこうバーッと並んでてこう質問をいろいろされたんですけど、将来のこう夢は何ですかって聞かれて、絵本作家です。じゃあ一番好きな絵本作家は誰ですかって聞かれて、全然考えてなかったけど、レオレオニですって、スイミーとか青くんと黄色ちゃんとかの絵本作家を言ったら、その質問してきた教授がのレオレオには絵本だけじゃなくてその本も書いてる、その本は読んだことあるかって聞かれて、それ読んでないですって言って知ったのが平行植物っていう本で、なんかそのレオレオに行って結構植物とか生き物を絵本の題材にすることが多いんですけど、この本では架空の植物の図鑑とまではいかないけど、その植物のことがだーっていろんな植物が書いてある本で、架空の植物ではあるんだけど、そのおとぎ話のようにこう嘘が書いてあるんじゃなくて、その例えば遠近法がおかしくなる植物とかがあって、その遠くにすごく巨大な植物が見えるんだけど、どんどんどんどん近づいていっても大きさが変わらなくて、実際にこう近づいて見ることができないっていう植物とか、その結構その人間の視点とか植物の視点とか、その思想的な部分とか、そういうことが植物に置き換わって、で、こう一つ一つの生き物として語られているみたいな本で、これって何ていう本に当たるんだろうと思って、小説でもないし図鑑でもないし、なんか もちろん絵本でもないし、なんかこういう何でもないものを書いてみたいなってその時思って、こうそれが今どうな自分の中でどうなってるかわからないんですけど、まだ変えつつある一冊って感じです。
今回はクリエイターゲストにアーティストの青柳なつみさんをお招きし、10代ゲストの萌さん、ゆずはさんとともに対談していきました。映像による表現や記録が主なトークテーマとなっていった前編、青柳さんはご自身の映像に対して伝わってほしいけど分かりやすく伝わらなくていいと言っています。またそういった遠回りな伝え方をできることが映像表現の魅力だという言葉もとても印象的でした。作品を通してそこに込められたテーマと鑑賞者との出会い方をどのように作っていくべきなのか、そもそも人に伝わるとはどういうことなのか、青柳さんの創作への考えをお聞きすることで人に何かを伝えるための手段や伝わり方の多様さにも改めて気づかされるようでした。次回5月17日に公開予定の後編では、青柳さんの主催する古本屋の活動についてもお聞きしながら引き続き対話を重ねていきます。